Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第158回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は日本最古の物語をご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
い。今日は3人でお届けします。直子さん、智香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日先ほどね、日本最古の物語をご紹介しますと言いましたが、うん、今日ご紹介しますのは竹取物語です。
はい、
で中学1年生の国語の教科書5社すべてに採択されているそうでございます。うん、なので友香さんも名護さんも習われたことと思うんですが、うんうん、古典学習への導入教材とも言われています。うんうん、なので子どもが初めて出会う古典ということにもなりそうですね。で、直子さん、智香さんは古典はお好きでしたか？智香さんはどうかな？
もう恵美さん分かってますよね。
はい、そうですね。はい、
嫌いでしたね。はい、
そうですね。苦手。智香さんは自由な発想ですからね、はい、こう囚われるようなものはあまりお好きではないということですね。はい、
そうですね。
直子さんはどうですか？
好きも嫌いもあまり考えてないですけど、うん、
はい、
なんか丸覚えした覚えが、
ああ、そうですよね。そうです、そうなんです、そうなんです。丸覚えさせられましたね。そうです、そうです。でも覚えてらっしゃる。
多分、 多分分からないですけど。
竹取物語も覚えてらっしゃいますか。
竹取物語は、
はい、
昔竹取の翁というものありきり
当たりです。
今は昔だ。
そうです、おっしゃる通りです。はい、もう竹取の翁ありきりというやつですね。はい、その通りなんですね。私もね、私は大学は国文学科だったので、お二人よりはたくさんやってるはずなんですが、はっきり言いまして古典あまり好きじゃなかった。
そうなん
です、はい、もう本当に好きじゃなかったんですが、うん、ま、覚えているのは今直子さんがおっしゃったように、はい、やっぱ丸暗記ですよね、はい、で、有名なところで言うと平家物語、祇園精舎の鐘の声、諸行無常のとか、源氏物語だったらいずれの御時にかっていうやつですよね、うん、これ覚えてるんですか。私竹取物語覚えてなかったので、まあ、中学1年生あまりこの熱心でなかったのかちょっとよくわからないんですが、でもね、多分高校に入ってもう一回習うので、その源氏物語と平家物語は覚えているのかなって思うんですね。で、私古典の思い出といえば衝撃的だったのが、はい、まあ、私大学国文学科ですって言ったので、うん、大学生の時に古典で源氏物語を習って、もういっぱいあるんですね、まあ、半分古典ですから、はい、でその時に大学の教授が平家物語、あ、違う、源氏物語を平安時代に読んだらこんな風になるんではないかというテープを持ってきて流してくれたんです。
面白そうですね。そう
なん
です。
で、再現したのは、まあ、そういう学術の、博識な方が検証されて、それを再現されたのは女優さんです。で、声は女優さんの声ですっていうことで流されたんですが、びっくりしたんだ、遅回しのテープなのかなと思われるぐらい遅くて、で、いずれの御時にかって今は発音しますよね、はいはい、それが私が聞いた感じは関西アクセント、まあ、多分京言葉というやつですよね、
はい、
すごいゆっくりで、はい、で、いずれの御時にかのかっていう音はなくて、こわっていう、はい、いずれの御時にこわっていう感じ、これでもまだ早いぐらい、もっとゆっくりで、なんかその時の感覚とすれば、日本のものというより言葉っていうより、うん、お化けの声のようなちょっと怖いなと思ったのがすごく印象に残っているんですね、うん、だから今よりはもっとゆっくりお話をなさっていたのではないかなと思うんです、うんうん、で、この竹取物語もその平安時代に書かれたものだとされています。で、平安時代前期に成立したもので、現存する日本最古の物語ですが、作られたものです。で、作者は不明です。で、正確な成立年も未詳です。分かっていませんということなんですね。で、竹取物語を研究している方もすごくたくさんいらっしゃいまして、膨大な資料があります。ちょっとね、検索しただけでもものすごくたくさん資料が出てきます。で、現代語訳も有名な私の大好きな川端康成さん、うん、実は私読んでないですね、これね。もうできれば現代ものを読みたい。なので知ってますけど読んでません。で、江國香織さん、はい、で、今日ね、私が江國香織さんのものをお持ちしておりまして、はい、今直子さんのお手元にあるんですけども、はいはい、すごい綺麗な絵がついていて、これは原文も江國香織さんの訳されたものも両方載っているということで、素晴らしい、誇り高い、美しい版画ですかね、もうありますので、もし原文を読みたいな、これ原文全部読んでるついてなくて、江國香織さんの現代訳は全部あります。で、とても長いですし難しいです。で、今日は私本当絵本じゃなくって、ちょっと原文に近いものを読みたいなと思っていろいろ探したんですが、もうめちゃめちゃ難しいですし、長いですので、ちょっともう断念しまして、やっぱり絵本、かぐや姫っていうタイトルがついている絵本を 読ませていただきたいなと思います。もうとってもよくご存知、皆さんね、もうあの定番のものなんですが、ひょっとして新たな発見もあるかもしれませんので、平安時代を彷彿させるようなみやびやかな音楽とともにゆったりと聴いていただけたらと思います。それではお願いします。
かぐや姫、船崎義彦文、キム桃源へ。むかしむかし、竹取の翁というおじいさんがおりました。山へ入って竹を切り、それで籠やざるなどをこしらえて暮らしておりました。ある日のこと、おじいさんは林の中に一本だけ光る竹があるのを見つけました。
こりゃあなんじゃ、
不思議に思って割ってみると、中にはかわいらしい女の子が眠っていたのです。
わしの竹林においでなんじゃから、わしの子になられるお方じゃろう。
おじいさんは女の子を家へ連れて帰りました。子供のいないおばあさんは大喜びです。二人は女の子をそれは大切に育てました。やがてその子は輝くばかりに美しい娘になりました。おじいさんとおばあさんはその子をかぐや姫と名付けて一層大事に養いました。姫の噂を聞きつけると、身分の高い男たちが結婚を申し込みに押しかけてきます。中でも熱心だったのは石造りの巫女、倉持の巫女、右大臣阿部の三牛、大納言大友の三幸、中納言磯の神の丸足の5人でした。しかし姫は嫁に行く気などありません。けれど男たちが諦めないので、姫は5人に伝えました。私が欲しいものを持ってきてくださったら、その方のもとへ嫁ぎましょう。姫が望んだものは、インドにある仏の石の鉢、蓬莱山にある銀の根と金の茎、真珠の実をつける木、中国のひねずみの毛皮で作った衣、竜の首についている五色に光る玉、ツバメの持っている小安貝という宝物でした。そこで石造りの巫女は、これから早速仏の鉢を取りに行ってまいりますと姫に告げると、インドまで行くふりをして、大和の山寺にあるすすけた鉢を持ってきました。姫はそれを見るなり、本物の仏の鉢なら中に光が宿っているはず。これには輝きがありません。と言って受け取りませんでした。倉持の巫女は、
これから真珠の木を取りに行ってまいります。
と言うと、出かけるふりをして鍛冶屋を6人ほど召し抱え、偽物を作らせました。ところが褒美をもらえなかった鍛冶屋たちが姫に告げ口をしたので、嘘はすぐにばれてしまいました。右大臣阿部の三牛は中国の知り合いに頼んで、ひねずみの衣を送ってもらいました。高
高いお金を出してそれを買うと、早速姫に届けます。それを見て姫は翁に言いました。これが本物ならば火にくべても焼けないはずです。そこでおじいさんが火の中に入れてみますと、衣は跡形もなく燃えてしまいました。大納言大友のみゆきは、家来たちを集めると竜の玉を取りに行くよう命令しました。しかし、いつまでたっても家来たちから連絡がありません。しびれを切らした大納言は自分から船に乗り込んで海へこぎ出しました。その途端、竜の怒りか船は大嵐に巻き込まれると元の港へ押し戻されてしまいました。中納言磯の神の丸太りは、屋敷の軒に燕の巣が大層あるのを知ると、櫓を組んで家来たちに小屋住まいを取らせようとしました。しかし、人がたくさん登ってくるのに怯えて、燕たちが巣に寄りつきません。それで中納言は、こうなったら私一人で行くぞ、と籠の中に入って、網で釣り上げさせますと、燕の巣をかき回しました。すると、籠の網が切れて、地べたへ真っ逆さまに落ちました。そのうちに、かぐや姫の噂は、帝の耳にも届きました。そこである日、帝は翁の家へ立ち寄りますと、一面の光に包まれて座っているかぐや姫の姿を目にしたのです。そのあまりの美しさに帝は心を奪われると、姫を御殿に連れ帰ろうとしました。けれど姫は首を縦に振りません。無理に連れて行こうとすると姿を消してしまいますので、帝はそれ以上姫を言いなりにしようとはなさいませんでした。それから姫と帝は手紙のやり取りをするようになりました。このようにしているうちに3年の月日が経ちました。ある夜、かぐや姫は月を眺めて涙を流していました。どうなさいましたと翁が尋ねますと、姫は、実は私はこの国のものではありませんと姫は悲しそうに答えました。私の故郷は月の都です。今度の十五夜にお迎えが来れば、私はお別れをしなければなりません。それがつらくて泣いているのです。帝はその話を翁から聞くと、姫が連れ去られないよう弓矢を持った兵士を使わせて翁の家を守らせました。その夜、翁の家は目もくらむような光に包まれました。すると雲に乗った人々が降りてきます。兵士たちは弓矢を取りましたが、力が抜けて戦う気持ちにさえなりません。すると天の王と思われる方が語りかけてきたのです。これ以上この国に姫を住まわせているわけにはいかない。さあ、姫よ、こちらにおいで。天女がすかさず姫に羽衣を着せようとします。それを着ると今までのことを忘れてしまうのです。姫は 天女を押しとどめると帝に手紙を書きました。これまでお言葉に従わなかったことをお詫びいたします。お別れの今となってはあなた様がとても懐かしく思われます。姫はそれからおじいさんとおばあさんに語りかけました。長いこと育ててくださってありがとうございました。月の夜にはどうぞ夜空を見上げて私のことを思い出してください。姫の体はやがて吸い寄せられるように天に昇り始めると羽衣を着せかけられて空の彼方へ消えてしまいました。おじいさんとおばあさんは涙に暮れてただ見送るばかりでした。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
かぐや姫をお聞きいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
でこのお話もとてもよくご存知のお話だと思いますけれども、はい、直子さん、ともかさん、この作品何か、まあ、読ませていただいて気づかれたことってありますか？直子さんから。
まあよくこんな構成で、
はい、
いろんな、ね、平安時代の方が書いたなという、
はいはい、
今でも新しいような内容ですけど、
もうね大胆ですよね、もう奇想天外な、はい、お話ですよね。
あのこのかぐや姫が出す難問が、
はい
はい、難問とそれで対応する人間、はい、臭い人間たち、はい、
もうなんとよく深いそうなんです、うん、実はねこの原作もこの5人の金立ちっていうんですかね、あの求婚してる、はい、あの身分の高い男たちの部分がすごく長いんです、
は
い、
あ、
そうなんです、ね、生い立ちの部分であるとか、はい、この天からあのお迎えが来る部分とかはそんなに長くなくって、はい、この男 の、 た、はい、あのエピソードが一つずつが長いんですね、はい、なのでもうあの多分作者は、ね、何を書きたかったの、うん、人間の欲深いところを書きたかったのではないかなと思われるぐらいのものなんですけども、これ絶対にないものをかぐや姫が取ってこいと言われて、でそんなのないじゃないかじゃなくって、なんとかこう取ってこようとするんですよね。で取ってこようとするんですけども、なんともお粗末な結果になって、ユーモラスでもあるんですけども、あのこんなに欲深いものだったっていうことをね、あの改めて感じさせるものでもありましたよね。ありがとうございます。ともかさんも何か感じられたことありましたか？
はい、私もね直子さんと一緒なんですけど、はい、その真ん中のこのね、
はい、
男性のね、はい、5人が求婚するっていうのは知らなかったのと、はいはい、
そうなんですね、はい、よかった、
はい、あとねあの、はい、かぐや姫、
はい、
最後にあの帝さんの、
はい、
思ってるじゃないですか、はい、そこも私ちょっと目から鱗で知らなかったので、 あらかぐや姫そうだったのね。
そうなんです、
好きだったのね。
そうなんです、あの実は今ねあのお手元にある絵本にはそのエピソードなかったんじゃないかなと思うんで、うん、私勝手につけたんですけど
知らなかったので。
そうなんです、
あのかぐや姫ってねそういう子供の頃読んだお話ではなく、
はいはい、
恋愛が絡んでたんだと思ったのが衝撃的でした。
ラブストーリー、
ラブストーリー
なんです。あで江国香織さんのものには入ってますよね、
う
ん、
あそうですね、
はい
はい、
そうなんです。帝のことあのそんなにあのストイック、なんていうのかな、うん、あのとっても あのプラットニックというんですか、ね、あの手紙をやり取りするだけ、3
年間文通してて、
文通してるだけで、
思いを寄せてたのに、
はい、あの決して会って、うん、あの何かお話をするっていうことはなく文通だけだったんですが、
切ないなと思いました。
その手紙のやり取りをする中で心を通わせてっていうくだりなんですね。
素敵ですね、はい、
そうなんです。とても素敵なんですけど、みやびやかなお話ですよね、はい、あの時間がなくなってきた。この原作者不詳っていうところなんですけども、はい、あの分かんないんですけど、やっぱりこれは当時の推定識字率からして庶民というのは考えられなくて、はい、上流階級の人ではなかったかということなんですよね。で実際のこの原作には和歌のもうふんだんに取り入れられていますので、うん、相当に知識人であったのではないかということが、うん、あの分かる作品で、でもさっきね直子さんがおっしゃったように奇想天外で、うん、物語の、あの基礎となるようなものが全部入っているということなんですね、うん、でこれが源氏物語の中に、うん、物語の入れき始めの親になる竹取の翁っていうような文節があるそうなんですね、うん、なので源氏物語を書かれた時にはこれがあったというふうにされているということで、これあの紫式部もこれをこの物語をよく知っていたというふうになっています。でもね、あの宇宙人なんですよ、かぐや姫はね、
今で言うと
宇宙人なんですよね。で、あの小さい子供であった、見つかった時は小さい子供で、それが成長して月に帰っていくというね、もう SF ですよね。
ね、確かに
この SF なのにこの5人の男たちのユーモラスな様子とか欲深い、だからお金は払わなかったからかぐや姫に告げ口に来た鍛冶屋とか ね、
人間らしいですね。
めちゃめちゃ人間、今の人間でも、あのもうびっくりするような欲深いあの人物も描かれていますし、であのおじいさんとおばあさんもね、大事に育てたかぐや姫との別れのシーンなんかはもう涙するシーンでもあります。でこれね、あのジブリの作品でも最近ありましたね、竹取り、うん、かぐや姫物語なんかっていう名前が、あ、はい、あのついて、高畑勲さんの作品 で、はいはい、でこれはねもうちょっとこう中身膨らませてあって、かぐや姫とってもおてんばで、町であの村へ出かけて行っちゃったりするようなお話なんですけども、もう日本人の心の中にいつも住んでいる、でも SF です。
本当ですね。
ね、そうなんです。もうとってもあの物語、最古の物語ですけども、ずっと日本人の心の中にあり続ける、はい、素敵なお話だということでね、今日は皆さんにもご紹介しようと思って読ませていただきました。はい、とてもみやびやかな音楽も楽しんでいただけたことと思います。ありがとうございます。今日はかぐや姫を読ませていただきました。どうもありがとうございました。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、さあこの物語の発祥の地のね、一節として奈良県ではないかという一説がありまして、高陵町、奈良県高陵町というところじゃないかという説もあるんですね。で私あの母親が高陵町の出身なもんですから、これが有力だといいなと思っております。はい、またねこの昔話もご紹介していきたいと思います。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。 おやすみなさい。I don't care if they call me crazy.